学校でも家庭でも教えてくれないビジョンについて、いろんな業界、いろんな専門家の考え方を学ぶ課外授業プログラム、永田愛の業界のネタ帳。より良い情報を選び取り、より豊かな人生とするために、今日も一緒に好奇心の旅へと出かけましょう。株式会社ゼンリン、創業1948年、東証一部上場、福岡県北九州市に本社を置く日本最大手の地図制作会社。住宅地図を唯一全国展開する。紙媒体の地図や電子地図の制作販売のほか、 Google マップや Yahoo 等の地図検索サービスにもデータを提供。国内外のカーナビゲーションにもデータを提供し、日本国内市場の8割を占める。本日の先生は、株式会社ゼンリン広報室長、陸上競技部長でいらっしゃる扇隆さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ここゼンリンに来るときに、はい、カーナビを使ってまいりました。
ありがとうございます。
佐世保からだとですね、3時間かからないぐらいだったんですけれども、地図がないとですね、私どこにも行けないんですよ。
そうですね、おかげさまで、そういうふうにカーナビはじめ、今では、Google マップとか、はい、あとは、Yahoo のインターネットの地図とか、あるとあらゆるところに今うちの地図をご利用いただいているというところは本当に ありがたく思ってます。一方、やっぱりこう紙地図の住宅地図っていうところからこう、はい、商品一般してますので、なかなかこう住宅地図っていうのは、お仕事上ではですね、はい、皆さんご利用いただいてるんですけど、なかなかこう一般の中ではやっぱりナビゲーションの地図とか、Google さんの地図とか、ああいったところが馴染み深いのかなと思ってますね。
Google マップ、私も毎日のように使うんですけれども、情報を提供していらっしゃるんですよね。
はい、そうですね。
Google マップっていうのは Google さんが作られてるのかというのを思っておりまして、
元データ、当社のデータをベースに Google さん、もしくはその Yahoo さんがこう加工しているっていうところでございます。ナビゲーションの世界でも同じところがございまして、はい、各社さん、カーメーカーさん、ナビメーカーさんのベースとなる地図を当社の方から提供させていただいて、あとは各社さんがオリジナルに見せ方とか、表現方法を工夫されているというところでございますね。
地図の代名詞ともいえるゼンリンさんなんですけれども、今まで大きな変化というのは、
創業今69年、はい、1948年実は大分県の別府というところが、はい、創業になりまして、大分別府といえばそのやっぱ温泉。
そうですね、
はい、温泉でやっぱこう湯治客でにぎわうところで、最初は観光小冊子を実は作ってました。はい、湯治客でにぎわう、観光名所というところでございましたので、どこにどういうふうな温泉があるとか、はい、そういった情報誌を作ってたんですけど、その巻末に実は町の簡単な略図を、おまけというか付録として、付けてたところが、一番出発になりまして、はい、付録で付けてた地図がすごく重宝されて、うちもうちもじゃないですけど、やっぱり載せてほしいと。
なるほど。
酒屋さんとかタバコ屋さんとかいろんな商店さんが載せてほしい、でもしくは欲しいというふうなところがきっかけでございまして、そこから行政さんはじめ、いろんな企業さんでお使いいただける住宅地図に発展したというのがございます。そういう中、やっぱ大きな転機、それが創業のところではございますけど、はい、あと一つ大きな転機となりますのは、ずっと住宅地図はもうずっと職人というか手で、
はい、
一軒一軒歩いて調査して、
足で、
はい、もう人が歩いて人の目で確認して、人の手でこう作るっていう、本当地道な作業っていうか、商品工程を作ってたんですけど、それがやっぱりこう1980年代、
はい、
別府から始まって九州、西日本、関東、東北っていう形で、やっぱりこうどんどん全国を作りにつれ、手書きの地図っていうのはこうある程度職人さん的なところがあります。やっぱ見やすくないといけないとか、デジタル化に踏み切ったのが1980年代です。そこがやっぱり会社とって一つ大きな転換期だったんじゃないかなと思いますね。
今では私たち紙の地図を見るというよりも、インターネット上で 地図を見るっていう機会の方が圧倒的に多くなりましたよね。
そうですね、やっぱりその電子化に踏み切ってからやっぱデジタルの地図、そこの発展系でやっぱりナビゲーションの地図で、まあ、スマホの地図っていう形でやっぱりどんどんその媒体がどんどんやっぱり世の中、まあ、IT の技術の進化とともに媒体はどんどん変わっていきますけど、やっぱりデジタル化したことによってどういった媒体でもやっぱりこう最適な形で提供できるようになっているっていうのが今の現状でございますね。
媒体は変われども、その表示方法も変われども、ベースとなるのは多分地道な調査と思うんですね、
はい、
具体的にどういう方法があるんですか。
はい、まあ、大きく分けまして、まあ、人が歩いて、はい、行う徒歩調査、
はい、
ここは創業以来変わらない調査方法でございます。
ずっと今もってことですね。
そうですね、一軒一軒歩いて街並みを確認してっていうのが歩いてやる調査でございます。でもう一つやっぱり大きな柱となりますのが、やっぱ車目線である、はい、まあ、車による調査、まあ、車両調査っていうのは言ってるんですけど、はい、2つの調査方法が大きくありますね。
今私が密かに欲しいものの一つにドローンがあるんですけれども、はい、まあ、そういうドローンの導入とかっていうのもお考えとしては終わりですか。
そうですね、ドローンは今まさに研究段階のところでございまして、はい、陸の地図、まあ、住宅地図から始まって、まあ、カーナビ、スマートフォンの地図、まあ、全て陸の地図でございますので、うん、技術的なところで今ドローンがやっぱり物流の世界とか、まあ、医療の世界、こう防災とかの世界でやっぱり注目されている中で、ドローンをじゃあ安全に、まあ、飛行させるにはやっぱりある程度の規制というか、ルートが必要だっていうのがやっぱり世の中の流れの一つかなと思います。まあ、そういう中で、まあ、当社がやっぱり陸の地図で培ったノウハウっていうところがございますので、空にも地図が必要じゃないかなと提言してまして、まあ、空の、3次元地図というところで、まあ、ドローンの地図の今開発を行っているところでございますね。
大元となるのは地面の情報だ。
そうですね、当社その車の調査の中でやっぱ建物の高さ情報なんかも取得しておりますので、ドローンはやっぱ安全に飛ばす一つの要素として、やっぱ障害物が、建物の障害物がどこにあるのかっていうのをやっぱり把握する必要があるかなと思ってるんですよね、はい。まあ、そういう面ではこう高さ情報を持ってますので、建物があるところなんかも安全に飛べるという、まだまだ規制的なものがありますので、その世界はまだ先かもしれませんけど、そういうふうな技術っていうのも今研究はしておりますね。
デジタルを支えるものはやっぱりアナログなんじゃないかなと。
技術の進化に伴ってやっぱり世の中すごくやっぱどんどん便利にはなるんでしょうけど、はい、やっぱりベースとなるのはやっぱこう人がやっぱり調査するとか、人がこう確認するっていう作業っていうのはやっぱり不可欠かなと思ってるんですよね。
全国各地に調査員がいらっしゃるっていうことですか。
そうですね、全国約70拠点の、事業所を構えておりますので、まあ、日々約1000人の調査スタッフが全国どこかしら歩いて調査をしてます。この度全国の市区町村すべて作ることができましたんで。
すべてですか。
すべて全国1741市区町村、やっぱ最後に作らさせていただいたのは小笠原諸島、
はい
はい、伊豆諸島のところを最後この6月に出版させていただきまして、まあ、日本全国の住宅地図が整備できたというところでございますね。人が住まわれているところはもうすべて、はい、これで整備できたというところ、まあ一つ日本のそういったデータベースを完備することができたのかなと思いますね。
住宅地もそうなんですけど、結構入れ替えがあったりしますよね。
そうですね、都市部は毎年調査入っていきますし、
はい、
それ以外のところでも5年に一度は、まあ、2年から5年に一度は調査に入らさせていただいてますね。
その都度新しい情報に更新を。
そうですね、
以前東日本大震災、
はい、
大きな災害がありました、はい、でその時の仮設住宅に住んでる方々も調査をされたと。
はい、まあ、2011年3.11、はい、その直後は何ですか、ね、自衛隊さんとか消防さんとか警察さんの人命を第一にっていうところで、実はもうその時から、まあ、住宅地図の有益性というかですね、当時はやっぱりあれだけの災害でしたので、まあ、インフラがもうシャットダウンされたっていうところで、やっぱアナログのやっぱ紙の住宅地図がすごく重宝されてましてですね、 まあ、それはあの初期段階でございますけど、今度やっぱりその復旧復興に向かって、まあ、仮設の住宅が立ち並ぶとともに、あの身近なところで行けばそのやっぱり郵便物が届かないとか、
そうですね、
あとはそのやっぱり親類縁者からやっぱり物が届かないとか、あの方は大丈夫なのかとかっていう風な安否的なところも含めてですね、当社としてまあ何ができるかというところはこう原点に帰りまして、やっぱりまあ当社はやっぱり創業以来その街並みを映し続けるというか作り続けるというのをやっぱ使命にしておりますので、まあ仮設といえどもそこに住まわれている方の一軒一軒のあれを調査を、まあ当時あの新入社員を中心にやらさせていただきました、
はい、大規模な災害があった後は物が届かないんじゃないかと私も思っていたんですけれども、
はい
はい、まあ、そういう地道な努力のおかげで物を送ったりとか、はい、まあ、お手紙も含めてですね、そうですね、そういうのが可能だったってことですね。
そうですね、はい、まあ、仮設住宅の反映した商品を作るとともに、あのここにも流された家もあの初版は残させていただきまして、
うん、
皆さんがこうそこに住まわれてた証っていうかですね、そういうふうなものにもなりますので、まあ、そこに住まわれてる方じゃなくてやっぱそこにいたっていうふうな証としても住宅地図はその時あの、まあ、大変喜ばれたものではございましたね。
地図に残るっていうのはですね、ここにいるっていうことをなんか認めてもらったようなですね、なんかそんな気がします。私たちの日々の日常生活の中で緊急なことが起こって、はい、ちゃんとその現場に来れるっていうのは、
そうですね、
まあ、前任さんのデータがあるからってことですよね、
はい、直接的間接的問わずやっぱりそういった世界で行政サービスさんの中の、まあ、急を要するやっぱ消防さんとか警察さんとか、まあ、はたまた有事の際のそういった災害が起こった時も当たり前のようにこう地図がこう使われているっていう世界がございますね。地図っていうのを、まあ、こうプラットフォーム、まあ、いろんなそのシーンで使えるようなプラットフォームにやっぱり当社はなりたいなとは思っておりますね。
大木さんを陸上競技部長というご紹介もしたんですけれども、
はい、今あの陸上競技部の部員が5名、東京2020に向けて、はい、あの種目はみんな5名バラバラなんですけど、はい、8月にロンドンで開催されました世界陸上、
はい、
4×100m リレーのアンカーを任せられた藤光も当社の部員でございまして、まあ、無事銅メダルを獲得することができました。
次もまた楽しみですよね。
そうですね、まあ、あのそういったリレーで頑張ったりしたら、あの社内だけじゃなくてやっぱこうあのみんな喜んでくれたりしますので、そういった組織というかそういった部を作り上げていきたいなと思いますよね。
本日の先生は株式会社前輪広報室長陸上競技部長でいらっしゃる大木隆さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の授業はこれにて終了。生徒は私、永田愛でした。